皆さんこんばんは、なあさんの楽勝楽勝です。日曜日の夜、今日はどんな一日でしたか？朝から雨がずっと降ってましたが、お家にいた方もお出かけされた方もどんよりしてたんですけども、雨が降らないと困る人もいるので、恵みの雨だなってなあさんは思ってます。思いながらでも傘が嫌いな人っていう不思議な考えなんですけども、皆さんは傘さすのってどうですか？めんどくさくないですか？ね、雨降らない方がいいっていうと、雨が降らないとお米ができなくって、お米ができないとお米が高くなってって言いながら、お米も高い、ね、毎日なんですけども、先週先々週、5月、5月じゃない、6月前半のゲストさんに出てもらった方で、告知を間違えて5月の25日だったかな、マルシェありますよって告知して、ホームページで訂正させてもらってたんですけども、そこに行かしてもらいました。で、そこでいろいろキッチンカー出たり物販してたり占いやったりとかあったんですけども、最後にハンドトリートメントっていうのを施術してもらったんですね。で、おしゃべりしながら、こういうお仕事もあるんだっていうふうにその時はしてたんですけども、でお家に帰って、その方とインスタでつながって、活動を見てると、結構営業活動お休みとか空いた時間にされてて、すごい大変なお仕事されてんだなっていうのが、そのハンドトリートメントではなくて介護美容っていうお仕事だったんですけども、介護美容って皆さんご存知です？聞いたことあります？皆さん初めて知ったんですけども、普通の方にネイルしたりメイクしたりヘアカットしたり写真撮ったりっていう領域を超えた、もう一つ上のステージの方ですね。歩くのが困難だったり、移動が困難だったり、寝たきりだったり、認知症が入ってたりっていう方の、そういうケアをするお仕事なんですけども、でそれが認知されてないんで、学校行って卒業された方がご自分で、営業の仕方もそこの学校で習ってるかもしれないんですけども、自分で営業をかけて活動してるんで、すごい頑張ってるな、大変なお仕事なんだなっていう風に、その時までもそうなんだ、そういうのがあるんだってすごく感心してるだけだったんですけども、でその後にちょっと奈良さんの意識が変わって、ホームページでも今日お話しするようなお話もそうなんですけども、相談受けますよっていうことはずっと言わせてもらってたんですけども、ただご相談させてもらうよりは、何かお役に立つことさせてもらって相談も一緒にできたらなっていうふうに思って、ハンドセラピーの受講をして資格をいただいて、手を握りながらみんなのお話を、楽しいこと、辛いこと、悩み事、でこんなことがあったよっていうお話を聞かせてもらえたらなと思って、その方と出会ったことでそういうお仕事をしようと思って、今日6月14日収録なんですけども、さっき受講して受講証をもらってここに来てます。 まだまだ下手くそなんですけども、まあ、いつかちゃんとお金がもらえてみんなに自信持ってできるようになるまでちょっと練習させてもらって、いつかは僕の心とその相談者さんの心が通じ合ってお話ができたらな、そういう夢を持って今日一生懸命習ってきました。でこっからがまだすごい話なんですけども、はオープニングの後にお話しさせてもらおうと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
夢の種放送局です。
で介護美容介護とか言ったりするんですけども、学校で学ばれて卒業されてそれぞれが仕事がある夢見て皆さん資格取ったり何ヶ月も通って資格取られてるんですけども、実際は、今これ聞かれてる方も何のことか分かんない方の方が大半だと思うんですけども、認知されてないんで営業かけること自体が雲をつかむようなところから、せっかく学ばれたのにもうやめようかな諦めようかなっていう方が結構いらっしゃって、でそういう方をつながって、まあ、最初はマルシェとか小さいイベントを考えてたんですけども、まあ、それよりはものすごい方の方と実はこの3週間の間につながったので、そういう人たちをみんな仲間になってもらって、まだ僕の中の構想ではあるんですけど、アウトソーシング的なお仕事をそういうカテゴリー作り出してみんなに協力してもらって、みんなのお知恵を拝借して進めさせてもらおうかなっていうふうにもう実は動き出してて、実現なるかどうかはもうちょっとお時間かかるとは思うんですけども、どうせならもうマルシェとかイベントはね皆さんやられてるんで、それは各自このままもうちょっと辛抱して頑張っていただいて、そうじゃなくて自分たちで見つけられないような仕事を生み出せたらいいなというふうに思ってます。で、業種が違う方何の話何のことって思われるかもしれないですけども、まずはちょっとご自分で調べていただいて、それ僕手伝いたい私手伝いたいで介護美容やってる仲間の人もいれば、一度ナーさんとつながるように、番組のホームページもしくは、番組のホームページからインスタグラムつながるようになっているので、そこでつながるようにしていただいて、まずは仲間になっていただいて、実際お話が来た時には改めて告知させてもらったり、こういうことするんでどう思いますかって意見をお聞きできる方には聞いていこうと思ってます。実際そういうふうにさせてくださいねっていう仲間も少ないですけども、毎日一人二人増えていってます。でそのつながりで、次回、7月後半3週4週は僕の大切な友達もう大親友が出てもらうんですけども、その後8月2回分は、介護美容の従事されてる方、最初僕のハンドトリートメントをしてくれた方と、でその次は、インスタでつながった方で、もう一回先まで実はさっき、晩ご飯食べながらやり取りしてる中で出てもいいよっていう方がもう一人増えたんで、8月の、 1回目の方になるか3回目の方になるか分かんないんですけども、あの出演してもらうオファーが取れました。で実際現場の人がお話ししてもらった方がどんな仕事なのかっていうのは伝わると思うんで、お越しいただいて周りの人こういうお仕事があるんですよっていうことが一人でも広まればいいなと思ってるので、まあ、僕のリスナーさんの数少ないんですけども、この聞いてる方がぜひ広げていただいて、ナンさんのインスタとかフェイスブックでこれからどんどん告知して、こういうお仕事がありますよってしていくので、シェアしていただいて広めてもらったらなと思います。でやってる人がいるよって言うんであれば、あの紹介してるもらえる人、紹介できる人がいれば紹介していただいて、どんどん広めていただいて、で広げ方がわからない、つなげ方がわからないっていうんであれば、ナさんにつなげてもらって、ナさんに紹介していただいて、でさっき言ったように小さな今地元でやってるコミュニティに関しては今まで通り営業活動は、でそれから実際やられてる活躍っていうのはそのまま続けていただくと思うんですけども、大きいアウトソーシングのお仕事ができた折には仲間に入ってもらって手伝ってもらいたいなと思ってるので、ぜひお力貸してください、お願いいたします。
トークライブレディオ夢の種。
ナナさんの LINE 直接会ってる友達とか、Facebook に感想とかたくさん寄せられてるんですけども、その中で一番多かったのが、3回目4回目に放送させてもらった分が、もっと話聞きたい、まあ、あとよく分かんなかったっていうこの2つなんですけども、でナーさんの中で、まあ、自分がどうであるかっていうことだけを伝えたかったんで、話の内容を個別具体的にお伝えするのはおそらく1回ではもう絶対無理なんで、もう初めに言っときます。ありがとうの話だったり、神様は小学5年生のお話であったり、引き寄せのお話であったり、それから亡くなった方がどう思ってますかとかっていうお話っていうのは、ナーさんに会って直接ナーさんがお伝えさせてもらいたいと思ってるんで、まずはラジオで全部聞くっていう風には、多分もう物理的に無理なんで、ぜひ会いたいっていうオファーをいただければ、できるだけお話ししようと思ってるので、ご相談の DM、 それからホームページ書き込んでいただいて、これはどうなのっていうことがあれば、連絡先があればお答えさせてもらうし、もう長い分に関しては申し訳ないです。お会いしないと、目見てお話ししないと伝わらないことがいっぱいあるんで、まずはお会いしましょう、連絡ください。でもう一度だけおさらいでお話しさせてもらおうと思うので、もう聞いたよっていう方もあるかもしれないですけども、多分1回目聞くのと2回目聞くの同じ話をしたとしても、多分思いが違ったり変わったりすると。でナーさんも同じ話をしてるつもりでも言い方とかタイミングが違うんで、 伝わり方が違うかもしれないん で、まあ、全部できるかわからないですけども、もう一度お話しさせてもらおうと思ってます。で、前回は生まれてくるところからお話だったんで、今日は逆に亡くなった時からのお話をさせてもらおうと思うんですけども、人が亡くなる時どういう思いかっていうと、これもいろいろドラマとか映画とか見てもらって思い出してもらったらいいと思うんですけども、遺書を書いてるそのドラマとか映画で、亡くなられる方が例えばもう10年前に亡くなってるんだけど、手紙が10年後届いたとか5年後届いたとかっていうお話だったり、まあ、直前に亡くなられる時に元気のうちに書かれてるお手紙とかの遺書もそうなんですけども、大体中にありがとうって最後書いてると思います。何々くんありがとうとか、旦那さんだったら旦那さんに向けてありがとうで、旦那さんだったら奥様に向けてありがとう、娘に何々ちゃんありがとうとかって、大体ありがとうって書いてると思うんです。で、泣くのって亡くなる人が泣いてないですよね、大体そういう時って。残された側が泣いてると思うんですけども、なぜ残された側が泣いてるかっていうと、ありがとうを言えてないからなんですよね。ありがとうをずっと毎日言われてて、言い続けてたら、本当に今日まで生きててくれてありがとうね、大往生だったね、よく頑張ったねって見送れるはずなんですけど、遠くに住んでるとか意識がなくなるまで前に間に合わなかったとか、いろんな事情はあると思うんですけども、ありがとうを伝えられてなかったから悲しいんですよね。で、残された側が悲しんでる時、その亡くなった方を思い浮かべて、目をつぶって思い浮かべてみてください。亡くなった方、目つぶってあなたをどんな風に見てますか？怒ってます？普通の顔です？笑ってないですか？ニコニコされてないですか？そうなんですよ、ありがとうって言って、亡くなった方はもう感謝でしかないから、いつも見守ってくれてるんですよ。いつもそばにいて見守ってくれてるんですよ。だから生きてる時、今隣にいる人、お父さんお母さん兄弟職場の人も、明日会えないかもしれないです。それはどっちがどうかわからないです。でもありがとうって言ってお別れしてたら悲しくない。亡くなった人はありがとうっていう思いで亡くなってます。でも残された側がありがとうを言えてないから悲しいんです。もっとこんなこといっぱいしてあげれたのにって。違う、会ってる時にちゃんと感謝してありがとうが伝えられてたら、お互い悔いのない生き方ができるんで、ありがとうっていうのは大切なんです。で、このありがとう、みんなありがとう言うもんだと思ってるんですけども、言うんじゃないんですよって、前の放送でも言わせてもらってたんですけど、ありがとうは言ってもらうところからスタートなんです。ありがとう言うのは当たり前の当たり前で、言ったからできてるっていう話じゃないんです。ありがとうって言ってもらえるから始まりなんです。ここから始まりなんです。っていうことは、ありがとうって言われてないっていうことは、自分が人にありがとうって言えてないから言ってもらえてないんです。さっきの亡くなった方がありがとうって言って亡くなっていってるんですよ、あなたに対して。っていうことは、生きてる時にありがとうって言ってもらえるようにもっと頑張らないと、こっちも悔いが残るでしょう。っていうことは、普段から常日頃からありがとうって言ってないと、ありがとうって言ってもらえないんだよっていう話なんです。から喧嘩したり 起こったりしたって当然意見が違うこともあるんだけど、最後別れ際にはありがとうって言って帰んないと、もう明日会えないかもしれないですよ。そう思ったらみんなに感謝してありがとうって生きた方がみんなが仲良く幸せになれるんじゃないかなってなあさんは思ってます。違うなって、みんなに強制してるわけじゃないんで、なあさんはそうやって生きた方が仲良くいけるんじゃないかなと思ってます。で、この今亡くなった話なんですけど、では今度生まれる時の話しますね。人がこの世に生を宿った時、生きるって決まった時、本当はこの人になるって言ってみんなこの世に生まれてきてるんです。親を決めて生まれてこれないでしょっていう風に聞いて生活してる方の方が多いと思うんですけども、ナーさんはそう思ってなくて、自分は例えばナーさんだったら今緑内障で片目が見えないです、そうなることを決まってる物語が書いてある本を見てナーさんはこのように生まれてきました。で、親が離婚、浮気して離婚しました。それも分かってその親に生まれるって決めて生まれてきてます。で、例えば障害者のお子様が最初から生まれてきました。僕のいとこにも障害、僕の2つ上かなぐらいの年の障害持った女のお姉さんがいたんですけども、もう生まれた時から喋れなかったですけども、これも その命を決めてその子は生まれてきたんです。で、その親はって言ったら、その親もそういう子を産むって決めてこの世に生まれてきた。だから起こること全部がなんで私だけじゃなくて、そうするって決めて生まれてきたんで、何も辛いことじゃなくって、自分で選んで生まれてきてるので乗り越えられるはずなんですよ。でも違う違う、私だけこんな、なんで不幸なのってなると、神様に文句を言ってる状態なんで、もっともっと苦しい辛い試練が起こっていく。これ何が言いたいかっていうと、起きたことをどう思うか、当然起きた瞬間は嫌だし辛いし、でも1秒経ったら過去なんですよ。この過去をよく思うか悪く思うかは自分の意識だけなんですよね。じゃあこの先良かったねじゃなくて、今より前のことを良かったね、明るい風に自分の歴史を、起きたことは変わらないけど思うことは書き換えれるんで、良かったねって思えないと、この先ずっと悲劇のヒロインを続けることになるんで、1秒より前のことを、ここも同じようにありがとうなんです。ありがとう、そういう経験させてもらってありがとう、だから私これからも生きていくんです、頑張るんです。で、これに文句ばっかし言ってると、この先もまだ分かんないのか、まだ分かんないのかっていう試練がどんどんどんどんやってくるんで、ずっと悲劇のヒロイン、気がつくまでずっと悲劇のヒロインをやっていかないといけないっていう、自分が選んだ人生よりもっとひどい人生になっていくっていうのが、ナーさんが思ってる 考え方です。だから奈々さんが正しいって言ってるわけじゃなく、みんな同じ考えになってくださいでもない、みんな違う考えでいいと思います。ただ奈々さんはそうしてきたことによって今も幸せで、過去も昨日も今日もずっと幸せって思える毎日が送れてます。でも同じことを体験してる他の人はそうじゃない、辛い、目が見えない、辛い、もう生きていけないってなってる人いっぱいいる。でも逆にそれでも頑張ってる、奈々さんより目が見えなくてももっと頑張ってる人がいっぱいいます。なのに目が見えて文句が言ってる人がいるっていう、これがさっき言った自分でシナリオを選んでこのように生を受けてるのに文句言ってるっていう状態なんだ。文句言うよりもありがとう、ありがとう、怒ること全部ありがとうってナーさんと一緒に言って楽しくやっていきましょうよ、笑っていきましょうよ。でもっともっとお話ししたいんですけども、実際はさっき言ったように私の場合はこう違う、ナーさん全然分かってないって、今こうラジオ聞いてても思われてると思う。もちろんみんなに分かるようにじゃなくて、ナーさんが話したいことを今話してるんで全然伝わんないかもしれないですけど、実際今苦しんでナーさんみたいに思えないっていうのは、ナーさんの顔見てナーさんの目を見てお話逆にしてほしいです。ナーさんみたいに思えない、そんなわけないだろうってナーさんの顔を見て目を見て教えてほしいです。だからこうしろああしろは言わないです。ナーさんだったらこういうふうにしたんじゃないかなって、お話しするかもしれないし、何にも言わないでそうだったんだねって言うかもしれないです。でも奈々さんはそのお話聞けて最後はありがとうって言ってお別れすると思います。まだまだ続きお話したいんですけども、多分喋ったまんま番組が終わりそうなんで、続き聞きたいなっていう人は DM かメッセージ、番組のホームページかインスタか Facebook で送ってください。必ずお話できると思います。でみんなで集まりたいなっていうのもしたいんですけども、これも奈々さんがちゃんと手のトリートメントとかできるようになったら集まるお話させてもらおうと思うんで、ラジオで告知できるか分かんないんですけども、 Facebook とか番組のホームページでそれも告知していきたいと思うんで、まあ気にして見ててください。今日はありがとうございました。なんかね、最初は夢ある話だったんですけど、実はそうではなくて今の方が本当は夢ある話なんで、もう一度自分の胸に手を当ててみて、私は違うと思うかそう思うか聞き直してみてください。また明日から1週間、今日から1週間ね頑張ってもらって、来週は再放送になります。7月の1週目僕の親友が出るんで、ぜひそれも聞いていただいて楽しいお話してもらおうと思ってますんで、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。なーさんでした。